またなんかノイズが帰ってきましたけどね。
じゃあ
しょうがない。
これでどう？
あ、少しマシです。
もうラップトップはなしっていう感じで。
ああ、だからあれですか、もう、うん、立ち上げてるだけで回っちゃいますか？
まあスカイプ立ち上げてるだけで回る感じ。
それは古い MacBook Pro でしたっけ？
MacBook Pro 2011とか。
新しくしましょう。
新しくね。
それかこう、うん、ファンのない。
あ、そうね、 MacBook を収録のためだけで買う。
そうですね、
うん、
iPad を使うとかね。
ああ、iPad でできるの？
ちょっと工夫がいりそうですね。録音しながらだぞ、うん、
そうだよね、
うん、
そうだよね。
できなくはないと思うんですけど、
うん、
ちょっとやったことないですね。
できんのかな。まあちょっと不安があるよね。
うん、じゃあまあネタ的にはいろいろあるんですけども、先週のあったマイクロソフトのビルドのカンファレンスの話をしましょうかね。
そうですね、はい、しますかね。
マグロさん会場には行ってないですよね？
まあ全然行っていなくて、そのウェブのニュースとかはさっただけって感じですね。
うん、うん、
でまあ最初にディスクレーマーしとくと、最近の MS のテクノロジー自体あんまりウォッチしてないんですけどね。
どうです
ミヤンとか。
僕もなんていうか Windows デベロッパーとかではないですし、
うん、
からそういう Windows アプリの開発とか Windows フォン向けの携帯アプリの開発とかっていうのは全然追ってないっていうのが状態ですね。
まあそうなんですよね、
うん、
僕は昔は MS 大好きっ子で、まあ MSDOS と一緒に育ったっていうか。まあそれが転じて、まあ、MS に就職してレドモンドまで行った感じなんで、
うんうん、
まあどっちかっていうと何でしょう、 MS 好きな方だと思うんですけど、
はい、
まあでもこの 5,6 年あんまりニュースがなかったっていうか。
そうですよね、
うん、
特に開発者向けの視点でいくと、まああんまり面白いイメージはあんまなかったかなっていう、
うんうん、でまああんまりぼっちりしてなかったんだけど、この間の MS ビルドはなかなか良さそうじゃないかっていうのが。
そうですね、
まあ今日の話ですかね。
うん、まあキーノート、初日のキーノート3時間ぐらいあったんで全部カバーはできないと思うんですけど、
うんうん、
まあ一番最初に、最初というかこう盛り上がったのが、まあ開発環境というかね、その実際に Windows 向けのネイティブユニバーサルアプリを開発する環境っていうので、今までだと Win32 の古い API っていうのは、まあ動くは動くんだけどストアにシップすることはできなかったのが、まあできるようになるっていうのがまあ一つ、
うん、
これはですかね、今までできなかったのがあんまり僕は不思議だったぐらいなんですけど、
まあ謎の制限でしたよね、
うん、
そのなんていうのかな、まあここ 2,3 年のその Windows フォンのストラテジー自体が謎に満ちていたっていうか。よくわからない、そのなんだろうな、フォンの SDK 自体アップデートするのに1年かかったり2年かかったりとか、
うん、
うん、まあよくわかんない状態だったのが普通の状態に戻ったっていう感じしますかね。ほうほう、
まあ Windows デスクトップ例えば向けに Win32 のアプリを入れようとすると、一応そのすぐにインストールして消したいと思ったら全部環境を汚さないで消えるっていうのが、まあ、制約なので、バーチャルな環境を作ってそこに入れるっていうことですよね。
うん、
まあそれができるようになったので、まあストアで売ることもできるよっていう。
ああなるほど、うん、なるほど、そういうまあテクノロジー的な縛りがあったのが、
そうですね、
あのユニバーサルアプリでなくなったと、
そういう話をしてたように見ましたね。
おーおーおー、なるほど、
うん、
いいじゃないですかね。
そうですね、まあ正しい方向かなっていう気もします。
うんうん、まあじゃあ勝手にレジストリーの奥深くに書いたりとか、DLL をどっかにディープコピーしたりとか。
そうそうそう。
それをしなくなったと。いいんじゃないですかね。
そうですね。うん。まあ Win32 のアプリって本当にまあ何でもできる、制約何もない、もう昔ながらのレガシーなコードいっぱいあるんで、
うんうん、
それをエミュレートしながらっていう意味ではいいのかなと。
なるほど。
いう感じなんですけど、で、去年だか一昨年とかだとこう、まあザマリンとかで C シャープで、ね、ユニバーサルのアプリかけますとか、 で、まあ今年はそうじゃなくて、こう3つ新しい、やり方を紹介するって言って、まあ1つはウェブテクノロジーですんですね。まあ HTML5 で書いて、何でしたっけ、コルドバ、要はフォンギャップみたいなやつですね。に側をかぶせてってやつなんですけど、まあこれは、まあ、2日目ちょっと話してたけど、まああんまり面白くもないかなっていう印象なんですけど。
これはネイティブコードにコンパイルするんですかね。
いや、シェルをかぶせるんじゃないですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
基本アプリは HTML と JavaScript で書いて、ウェブサイトにデプロイして、
うん、
で、それにシェルをかぶせて、で、ネイティブみたいに動くと。
ああ、なるほどね。
で、その外側にあるネイティブの API にはアクセスできる
ん
ですよね。だからタイル、ライブタイルとか、コルタナとか、Xbox のアチーブメントとかはまあ使えるんだけども、
うん、
実装自体は JavaScript と HTML5、
なるほど。ランタイム自体も JavaScript のランタイムの上で動かして、ね、ネイティブ API にバインドすると、
うん、
なるほど。
まあそれは、JavaScript とか Web テクノロジー好きな人にとっては嬉しいかもしれないですけど、
うん、
それよりまあもっと驚いたのがこの Objective-C サポートっていうのと、ね、Android Java C++ サポートっていうやつですね。
来ましたね、うん、びっくりしましたね。
このオブジェクティブ C サポートは、これは、ランタイムも全部じゃないですけど、提供するんですよね、これ。
そう、これはセッション見たところ、まあ、まずコンパイラのオブジェクティブ C サポートってのをつけて、これもその C ラング使ってんのかと思ったら C ラングじゃなくて自前でフロントエンドを書いてやっていると。そのコンパイラサポートと、それから IDE のサポートと、そのシンタックスハイライトとかですね。さらに、ランタイムのサポート、オブジェクティブ C の ARC であるとか、GCD ですね、のサポートに加えて、なんと驚くことに、ココアとか、コアアニメーションのサポートもランタイムですると。
うん。
いやすごい。
これは、だから、まあ、全部の API をサポートはしてないけども、
うん、
まあ、マジョリティというか、
うん。
特にゲーム系とかを中心によく使われる API は、まあ、徐々に順々にポートして使えるようにしてるっていうことですね。
うんうん、そうですね。まあ一個一個手作業で職人が心を込めてポートしてるんでしょうね。
いやーこれはすごいっていうか。
うん、すごい。
うん。あ、コンパイラも自分で書いてるんですね、これ。C ラングじゃない。
そう、コンパイラも C ラングじゃなくて C2 にオプションをつけると、なんでしょう、オブジェクティブ C モードが動くっていう。
お
う、うん、
これ、まあ、やっぱり、とはいえ、その iOS 向けに書いたアプリそのまま動きますっていうことが、まあ、目標というよりは、その iOS 向けに書いたアプリを、まあ、ある程度、こう、生かした形で Windows 向けにも、シップしてほしいっていう、そういうことですよね。
まあそういうことですね、
うん、
その iOS のベースコードがあって、それに最小限の手を加えるだけで Windows フォンで動く、
うん、
あら不思議っていう。まあこれがいい悪いはちょっと後で時間かけて話したいですね。
あ、うん、まあなんというか、実際2日目かなんかに、初日かな、もうちょっとディープな話のセッションもありまして、白郎さんそれ見ましたか？
ああ見ました。C++ のイールド構文つけたとか、それと一緒にやってたやつね。
そう、前半がなんかめっちゃマニアックな C++ の話で、
そうそう、あれ良かったっすよね。
良かったですか？
そうそう、その C++ にイールドをつけるってのは、
うん、
まあ20年30年来のホーリーグレールでですね、これがついにつくかもしれないというのはちょっと胸が熱いですね。
しかもそのコンパイラーをものすごく最適化して、
うんうん、
もうロックとかかからないようにこうアセンブリレベルでやるっていうのをスライドでこういちいち開発してるのがね、
そう、ここでアセンブリ出すかっていう、こう熱いスライドでしたね、
うん、
まあ標準化しようとしてるらしいんで、ぜひこう C++ にイールド入れてほしいですね。
うんうん、
ゲームとかでよく使うんでですね、
はい、
まあ大抵の会社では自前でイールドをサポートするマクロを書いたりファンクションを書いたりしてるんですけども、
うん
うん
うん、まあ、その同じセッションの後半の方で、そこまでテクニカルな話じゃないですけども、実際に iOS に書いたアプリを Windows フォン、 Windows 向けにコンパイルして動かすっていう デモをしていて、そのデモはあれですね、なんかテーブルビューで写真がこう並んでるビューがあってでタップすると写真が出てきてみたいな、
うん、まあそうですね、
見た目がもうちょっと古い iOS のアプリみたいな側でしたけどね、
うん、まああれ多分 Windows Phone の側なんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
違うのかな、まあ Windows Phone 使ってないんで分かんないですけど、そのスキンとか、まあ、スキニングは Windows Phone 用にして、テーブルビューアプリのスクロールの何でしょう、アクセラレーションデクサレレーションも Windows Phone のテーブルビューに合わせてカスタマイズできるとか言ってましたね、うん、
なんか一応その側っていうか環境に応じて、まあ、レスポンシブっていうんですかね、その一つのアプリでこう携帯の上で動いたらそのサイズになって、うんうん、タブレットで動かしたら、タブレットのようになって、
うんうん、
まあ見てそういうの自分で書かなきゃいけないんでしょうけど、
うん、
まあ、そういう感じもできるっていう話でしたよね。
そうですね、それは、うん、まあある種 iOS よりいいというか、
うん、
こう可変ウィンドウで動的にレスポンシブにしたりできるっていうのは、ああいいなっていう気しますね。
うん、
うん、あれはあの Windows Phone だけでしか動かないですかね。
いや、見た感じではデスクトップでデモしてたように思うので、
うんうん、
iPad の例えばゲームアプリみたいなやつ、なんかリンゴが出てきて計算するゲームありましたよね。
ああ、あったあった、
うん、あれ多分 iPad 向けに作ったタブレットゲームをWindows 10のデスクトップで動かしてたように見えましたけどね。
まあじゃあそれマーケットで出せるっていうのはいいかも、いいのかな。
そうですね、しかもそのマイクロソフト的には一つのストアに Windows ストアでしたっけに出すと一応全部の端末、Windows Phone、Surface のタブレットデスクトップ、それから Xbox っていうのにそのまま1個のアプリでデプロイできるっていう。
なるほど。
そうですよね。
あのリンゴで計算するアプリってのはアップルを意識してるんじゃないかっていう気はしたんですけど、
いや、知ってました。多分あの若干ジョーク滑ってましたけど、
そうだいぶ滑ってましたよね。こう 9-9 を0にしてライトナンバーのアップルは0だって言って、こうリンゴが消えていくっていう、
そうそうそう、
失笑
いや、なんていうか、うん、あとまあオブジェクティブ C ディスってるたところはかなり受けましたよね。
ああ、ビアード構文を、うん、
ビアードシンタックスはっつって、
うんうん、それは受けてたっすね。
あそこは受けてたけど、うん、その後アップルをディスったのはちょっと余計だったような気がしますね。
まあそうですね、激しいツッコミを入れたり、うん、
いや、うん、あの実際しかもそのまあ例えばゲームを作る上だと、僕わかんないですけど、その iOS で使えるあのグラフィックの API とかコアアニメーションとか、
うんうん、
がちゃんと Windows レベルでなんていうかネイティブに変換されてるのは、まあ、かなり大事ですよね、
うん、まあそうですね、うん、一つはゲームって iOS でも iOS ではだいたい OpenGL か、まあ、メタルを使って書いてるんですね、
はい、
でセッションで説明ありましたけど OpenGL もサポートすると、
うん、
それは何でしょうね、まあ、大きい話ではありますね。 Windows で OpenGL がデフォルトでついてきて動くっていうのは、あ、はい、こう時代変わったなと。その、Windows は Windows で DirectX があるわけで、
うん、
それに、これまでであれば OpenGL のドライバーをこう調達して自前でインストールして使うっていうのがこう手だったわけなんですけども、
うん、
そうでなくて Windows ネイティブで OpenGL をサポートするっていうのは一つニュースですかね。
お、じゃあ iOS 向けに書いたゲームで OpenGL で
うんうん、
ガリガリ書いてるのもそのまま変換レイヤーかまさずに動くっていう考えていいんですかね。
まあ多分そうですね、 API そのまんまで動くっていうことだと思いますね、うん、
メタルに関してはあんまり言及がなかったんで、まだっていうかサポートできるのかどうかそもそも分かんないですけど、
うん、そうですね、メタル自体がPowerVR っていう、まあ、iOS の何でしょう、イマジネーションテクノロジーの GPU に特化してますんで、まあ多分動かないんじゃないか、動かしてもまあ無駄なんじゃないか。で実際 iOS のアプリでもメタルと OpenGL 両方のコードバスを持たないといけない状態なんで、
うん、
まあ、あんまりサポートしなくてもいい気はしますかね。
それは古い CPU っていうか古い端末向けに動かす場合はメタルだけではダメってことですよね。
うん、そういうことですね。
まあ、実際そのゲームデベロッパーが直接メタルで書くってことはあんまなくて、そのなんだろう、
うん、
フレームワーク
とかが使うとか、そうですね。
ですよね。
うん、どうかな。うん、まあケースバイケースかな。そのハイエンドのゲームであればメタルと OpenGL と両方のコードパスを持っていて、
うん、
まあミドルウェア使ってるゲームであればミドルウェアそのまんま、
はい、
でカジュアルゲームであれば OpenGL だけでそんなに問題ないと、
うん、
まあいろいろケースバイケースだと思いますね。
あのセッションで紹介されてたのはあのキングっていう会社の、
うん、まあ、キャンディークラッシュ、
そうですね、キャンディークラッシュサガ、
うんうん、
まあ、昔白郎さんがハマってた
数百時間を注ぎ込んだ
あれも、iOS とか Android からこの Windows 向けにポートするのにこの iOS Objective-C のサポートを使ったって言ってましたよね。
言ってましたね、
うん、
まあそのキャンディークラッシュくらい売れるアプリだったら死の後の言わないで Windows ネイティブでやってあげればいいじゃんっていう気がしなくはないですけど。
そうですよね。まあパートナーシップというかそのドッグフード的なテスターとしての意味合いもあったのかもしれないですけどね。
まあそうっすね。まあそれにしてもあれですね
これでも Windows 10からサポートなのかと思ったんですけど、もう今シップされてるアプリがこれ使われてるって話してたってことは、
ああなるほど、
もうすでに Windows 8で動くんですかね。
まあそういうことっすね。そういうことでしょうね。
うん、
うんうん、
まあ実際にリリースはされてないけども、そういうパートナー向けには使えるようになってるっていう、
うん、まあ多分ランタイムもローカルにリンクしてとか、はいろ、はいろやりようがあるんでしょうね。
うんうん、まあ、あとやりすぎ感が結構あったのはそのソーシャルキットとか、iOS のローカルノーティフィケーションとか、あとインアップパーチェスとかも、うんうん、まあ、できる限りトランスレートするっていうの言ってて、
うん、で側は iOS API で下回りは Windows API でっていう
そうだからデモの最初のやつ見たら本当に昔の iOS 6みたいなあのデザインのアプリが出てきて、
うんうん、
でも外側はライブタイルとでプッシュ通知は、ね、OS の、 あの通知が右下からビヨンって出てくるんで、
うんうん、
まあ、違和感がだいぶあるっていうかね、
うん、
スターティングポイントとしてはいいんでしょうけど、そういうアプリがこう溢れる状況になるのはあんまりよろしくないような気もするんですけどね。
まあそうっすね。まあ、逆に全部のアプリがあれになったらどうなるんだろうっていう気もしますしね。まあでもテクニカルにはすごく面白いと思いますね。
うん、
混沌としてて。
いや、そのセッション面白かったんで見てない人はあの見てほしいんですけど、あの2人出てて、そのテックリードみたいな人がその C++ のすごいディープな話をした後に、多分コンパイラーチームのテックマネージャーみたいな人がこうプロダクト的な視点でこう話してたんですよね。で最後にこう Q&A セッションがあって、結構際どい質問が会場から出て、その Swift をサポートしてるかとか、あと X コードから Visual Studio に行ったり来たりできるかみたいな質問をした時に、
うんうん、
こうプロダクトマネージャーはこう今はできないノーコメントって言いたいのに、こう、うん、エンジニアの方がいやそれはいいアイデアだから帰ったら実装するよとかなんか言ってて、
面白かったですね。
結構面白かったですね。
あの辺の、なんだろう、エンジニアの気楽な感じはすごく好きですね。
うん、実際その Swift、このプロジェクトがいつ始まったかすごい気になって、さすがにこう1年とかでっていうよりは結構長い時間かけて準備してたんじゃないかなっていう予想はできると思うんですけど、
うん、
このチームの人たちは去年 Swift の発表を見てどう思ったのかっていう。
まあそうなんですよね。ただ、社長さんが変わってから1年ちょっとくらいですよね、
うん、
でその前にやってたのかどうかっていうのはちょっと分かんないところですね。
ほうほう、
どう思いますかね。このスティーブ・バルマーの時代にこのプロジェクト自体がゴーサイン出たのかどうかっていうのは、
うん、
まあ全然分かんないんであれですけど、出てたら面白いし、出てなくて1年でここまで仕上げたんならそれはそれですごいっていう、
うん、いやこれ後でしようかなと思ってたんですけど、ニューヨーカーにあの社長のナデラ氏の、まあ、特集記事が出ていて、
うんうん、
で彼の新しいそのマイクロソフトっていうのはそのリサーチ、マイクロソフトって R&D がすごい強いっていうか、
うんうん、
すごいいっぱいリソースがあってっていうのが有名なんですけど、そことプロダクト リリースのチームをすごく今まではものすごく離れてたのをものすごく密接に一緒に働くように、
ああなるほど、
組織を変えたっていうふうに言っていて、
ええ、それはスティーブ・ジョブスがやったのと同じことですね。
うん、
うん、
だからそこをそういう考えでいくと、こういうオブジェクティブ C で Windows アプリを書けるようにしようみたいなのも多分前から R&D では
なるほど
あったのかもしれないですけど、それをこうプロダクトに持ってくるまでに、うんうん、多分スティーブン・バルバーの時代だと、うんうん、絶対時間がかかったりとかどっかで止まったりとかってなってたのが、そういう垣根がなくなったみたいな話なのかなっていう気がしますけどね。
うん、それは、うん、一点ポイントかもしれないですね。
うん、
こう Swift のコンパイラーもぜひ頑張って開発してほしいですね。
いや、そのさっきの話で Swift の質問出たら、
うん、
今できるのは Objective-C だけなんだけど将来的にはやりたいっていうふうにエンジニアの方が匂わしたら、
うんうん、
プロダクトの方が彼が言いたいのはノーコメントって意味です。
ノーコメントって意味だっつって言ってましたよね。
言ってましたね。う
ん、まあ Swift 頑張ってほしいですね。あの僕今サイドプロジェクトで Swift 使ってるんですけども、
お
うそれがもう死ぬほど遅くて、なんだろう、パンチにハエが止まるくらい遅いんですよね。
それはビルドがですか？
ビルドが遅くて、でビルドだけじゃなくて、なんて言うんでしょうね、コードコンプリーションもそのコンパイラー裏で動かしてるんで、
うんうん、
例えばコードコンプリーションしようと思って、なんでしょうね、あのコマンドピリオドとか押すと、その場でガリガリ裏になんかしに行って、その間に自分の方で全文検索かけてクエリーしてジャンプした方が早いっていう。
あ、そのインテリセンス的な、
そうですね、
ランタイムの、ランタイムじゃない、開発時のサポートがすごく最適化されてないという、う
ん、まあ遅すぎっすね。多分ちゃんとやれば10倍は速くなると思うんで、そこはなんだろう、このチームに頑張ってもらって C ランクの方にもコントリビュートしてこうアップルより先に Swift のサポートを C ランクに追加してほしい。
それは面白いですね。
うん、それは熱い展開ですね。
その遅いっていうのはもうあれですか、最新版でもですか、 X コードの。
最新版でも 6.3 かな、うん、まあそれでも遅すぎるですね。
あ、
うん、なんとかしてほしい。
このアップルでって話ですけど、こういう API をコピーするっていうのは、
うん、
まあ訴訟とかなってもおかしくない気はしますけど、ど
うです
か
ね。まあそうっすね、それは多分最強の弁護士軍団がこの今アップをしてる最中だと思うんですけど、うん、まあ多分それは前例から言うと、まだそのオラクルとあのアンドロイドの訴訟ってのは最終的な結論出てないと思いますけど、
はい、
まあどうかな、なんとも言えないとこですね。
うん、いやそう、後で Google の話出るのでさっき言っちゃいますけど、Google はこれなかなか訴えたりしづらい立場かなっていう、まあ
うねうんうん、
自分がオラクルと戦ってるのとちょっとねダブルスタンダードになっちゃうんで、
うんうん、
あれだけはしますけど、
うん、まあアップルはちょっとつっついてみると思いますが、ただそのアップルと MS ってのはその投資関係もあったりとか、
うんうん、
そんなに仲悪くないので何か事前に手打ちがあったのかもっていう気もしますかね。うん、
なるほどね。でも実際問題どうですかね、そのこれのおかげでというか iOS 向けにゲームとかタブレットアプリとか作ってるデベロッパーは、あ、じゃあ Objective-C 使えるなら Windows のアプリ書こうかってなりますかね。
そう、そこなんですよね。そうこれで雪崩を打って Windows フォンのアプリが増えるかっていうと、うーんっていう感じもしなくもなくて、
うん、
まあちょっと Android の話はスキップしてそちらの話を先にしてしまうと、はい、うん、どうでしょうね。そもそも、ユーザーがいないからアプリが書かない、
うん、
でさらにアプリがないからユーザーも端末を買わない、
はい、
っていう流れを断ち切りたいっていうことだと思うんですけれども、
うん、
まあユーザーにとってみて、そうですね、なぜ iOS を買うかっていうと、まあ、思考のハードウェアとソフトウェアっていう一言ですよね。
はい。
で、なぜ Android を買うかっていうと、まあ、 最もお買い得なハードウェアっていう、日本はちょっと違うかもしれないですけど、
うん、
まあ最もお買い得でそこそこ動くっていう、これもまあ一言ですよね。
うん、
じゃあなぜ Windows Phone を買うかっていうと、まあなんでだろうという。で、その、なんていうのか、まあ Windows Phone の上で iOS アプリが動き、Android のアプリも動いて全部のアプリが集まるから買うっていう方向ではあんまりないんじゃないかとですね。
うん、
そうじゃなくて Windows Phone が、なんていうのか、オンリーワンで、かつナンバーワンであるところがないとダメなんじゃないかと。うん、
はい。
まあ、SMAP が聞いたらそっとするようなあれですけど、その条件を満たすのは何かっていうのをもう少し掘り下げていったら、まあ、真に必要なのはデベロッパーじゃなくてカスタマーなんじゃないかとですね。
うん、
まあ、もうデベロッパーのことは見捨てて、カスタマー、カスタマー、カスタマーにした方がいいんじゃないかなという気がしなくもないけど、どうなのかなという。
いや、でも、あのカンファレンスでそれやったらもうどっちだけじゃないですか。
うん、まあ、そう。でも、それをあえて言うところで、おお、何か違うと。
まあでもカスタマーいなきゃデベロッパーはアプリ書いてくんないですからね。
まあそういうことなんですよね。
うん、
なんで例えば iOS なんかでもそうですけど、まあカスタマーさえいれば開発環境が地獄であってもこうなんとかなると。
うん、
まあ Android とかもそうですね。そのユーザーベースが大事なんじゃないかなという気がしなくもないですね。
まあただ一点強みとしてあるかもしれないのは、そのiOS のアプリポートできますの先が Windows Phone だけではないってとこですよね。
うん、
Windows Phone 以外にも、まあ、Surface のタブレットとかデスクトップ PC、うん、Windows 10が動いてるデスクトップ PC とか、
うん、
まあ、一応その同じ仕組みで書けるっていうところは、
うん、
まあまあ、あるんじゃないですか。
まあ、悪くはないんですが、まあ、ただその PC マーケット自体が、まあ、この先、ぐんぐん伸びていく市場ではないということですね。
うん、
その OS 自体がコモディティ化した一線が多分3年か4年前にあって、もうそれから先はこう、どの OS であってもいいと。
うん、
で、例えばそこで何でも動く OS を作りましたよっていうのは、なんだろう、日本の白物家電戦略というか、冷蔵庫に Bluetooth つけてみましたとか、それと似たようなベクトルを感じなくもないかなと。う
ん、はい。
どうでしょうね。
いや、まああるかもしれないですね。
まあ例えば Windows Phone ならではの良さなんだろうな。Windows Phone を買えば髪の毛がふさふさになるとか。Windows Phone 買えば先祖の呪いが消えてなくなるとか。
あ、Apple Watch つけたら腰痛が治るみたいな。
そうそうそうそうそう。なんかこうミヤンは悩みはないですか、心の悩みは。
どうですかね。
うん。まあ、今誰も聞いてないんで
聞いてるって
ああそっか。まあともかくこう Windows Phone を買う理由にはあんまりならないんじゃないかなと。こう Windows Phone で iOS、Windows アプリ、Android アプリが動くこうキングギドラのような。キングギドラって見たことあります？
ゴジラのシリーズ。
そうそうそうそう、
はい、多分あると思いますけどね。
あの3つの首がある、
はいはいはい、
あの金色の怪獣でですね、
うん、
で、あの、重力破壊光線っていうのを口から出すらしいんですけども。まあ、その、キングギドラのような端末が、うん、受けるかどうかっていうとよくわからない。
うん。
うん。
それ多分日本以外だとあれですかね。まあ、キメラって言った方が通じるんですかね。
ああ、そうっすね。キメラっすね。キメラは、そうか。竜とドラゴンとヘビと、なんとかが合わさった感じですね。
はい、そうですね。
うん。
あ、まあでもなんかその Windows、これネタ帳にはないんですけど、
うん、
そのコンティニウムって言って、一つの端末をデスプレイにつなぐとデスクトップになりますみたいなのありましたよね。
ああ、あったあった。うん、OS 10でいうコンティニュイティみたいな。
いやでもコンティニュイティと名前に出ますけど、
うん、
まあ、やりたいことは近くて、その例えば携帯でメール書き始めたけど長くなりそうだから、PC で続き書こうってなりますよね。で OS10 のコンティニュイティっていうのはその iCloud とローカルの Bluetooth でシンクして続きをもうそのまま MacBook で書けますとか iPad で書けますだと思うんですけど、Windows のコンティニュームは違って、 携帯で書いてました。で、続き書きたいと思ったら、そこの端末の HDMI アウトをディスプレイにつなぐと、いきなりでかい画面がバッて出てきて、Windows 10のデスクトップモードが起動して、そいつに自分で Bluetooth のキーボードをつないで、続き書けっていう話なんですよね。
なるほど。
で、あのデモがちょっと分かりづらかったんですよ。なんか実機がまだ対応してる実機がないらしくて。だからちょっとデモが分かりにくかったんだけど、
うん、ちょっと分かりにくかったですね。
そう、僕が見た感じはそういう認識しました。
なるほど、
うん、昔ね、あの Android でモトローラーかなんかがズームっていう端末を出してズームじゃなかったかな、なんかありましたよね。あの携帯 Android が動いてんだけどドックに挿すとデスクトップになりますみたいなやつ。
あー、あったかな。
うん、多分そんな感じですよ。
なるほど。
で、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、そういう、その辺もなんかキメラっぽさあるんで、Windows の。が、もう、なんでもかんでもごっちゃにっていうのは、ごったにか。ちょっと、ポリシーとしては、いいんじゃないかなっていう気もしますけどね。うん、
ああ、その混沌とした感じはいいっすね。まあ、どうなんでしょうね。うん、
まあ、これにかけてるっていう感じではなくて、まあ、実際ね、その、3つだか4つだか、Win32 API、Web アプリ、Objective-C、Android、もう何でも持ってこいみたいな感じでやってたんで、うんうん、まあ、どれかに投資してるっていう感じではないんでしょうけどね。
まあそうですね。いろいろできることはやってみて、まあなんていうか、滅びの美学というかですね。これだけやったんであれば安心して死ねるみたいな感じはあるんじゃないですかね。まあ今からこう Windows Phone がバカ売れして iOS を駆逐するかっていうと、まあ、なかなかないんじゃないかと思うんですよね。うんうん、まあ、で、そこで、まあ、やるだけのことはやって、くさびを少しでも打っておきたいという、こう、感じはちょっとしましたかね。
うん、まあ、実際、その、2日目のセッションも、いくつかちょっとバラバラっと見たんですけど、最初の方に紹介した、その、マニフォールド JS っていう、ウェブのアプリで、Windows のユニバーサルアプリが書けるっていうテクノロジーとか、あと、去年からやってる、その、ザマリンで、モノとかを使って、OS10 とか Linux とかにも、Android とかのアプリも書けますみたいな、なんかこう、何ですかね、あんまりポリシーがないっていうか、できるものはとりあえず何でもやりますみたいな感じはありましたね。
うん、そうですね。まあそこがいいっていう感じはしましたし、こうカオス感が溢れてていい感じ、いい感じはしましたかね。
そうですね。
うん。
はい。
うん。で、まああと Android の方も、アストリアでしたっけか。サポートすると。
アストリアっていうのはプロジェクトネーム？
プロジェクトネームですかね。
うん。
うん、で、iPhone の方がアイランドウッド、はいはい、プロジェクトネームが。
ただ、このオブジェクト C と Android ちょっと違ったのかなと思うのは、Android の方はもう Java のランタイム、
ね。そうなんですよね。
ですよね。
うん。その IDE も、あの、IntelliJ を使って、その上に、なんていうのかな。Java のレイヤー、をその Windows フォン向けのライブラリーをインポートして、そこでなんとかすると、
うん、
これは何でしょうね。 Java のランタイムも多分、Java のランタイムというか Android のランタイムも Windows フォンで動かした上でその Android APK を動かすっていうことかな、うん。まあ、その辺も詳細がよく分かんないとこでありましたけども。
そうですね。だから Objective-C の方は一旦プロジェクトをインポートした上でコンパイラーも自前のを使ってコンパイルしてランタイムで API を翻訳するっていうのに対して Android の方はまあそのまま持ってきてで APK そのまま持ってきてもそのランタイム、まあ、ダルビックとかに相当する部分を自分で提供してて、
うんうん、
Windows Phone でそのまま動くよっていうことですよね。
まあそういうことですね、
うん。
まあその辺も何でしょう、その互換性をどこで取るかっていう思想自体が、まあ、iOS と Android で全然違って、
うん、
で、Windows Phone はもう .NET ランタイムがあって、どっちかっていうと Android に近い、まあ、iOS 的なことはあんまりなかったかな。Android に近かったものを、今回は Android も iOS もサポートしてどっちも取ってくると。
うん、
まあカオスな感じになってますね。
うん、なんですかね、この Android のアプリ最近こう例えば Chromebook とかでもまあ動かしたりできて、まあこれはそれは Google の方でちゃんとやってるプロジェクトだと思うんですけど、
うんうん、
何なんですかね。まあ、あまりコメントしづらい、
ね。そうっすね。そうっすね。ちょっと、ごにょごにょという感じ。
うん。まあでも、デモを見た感じだと、アンドロイドのアプリの方が、よりアンドロイドらしさがかなり強調されてたイメージがありました。
あ、そうっすね。ハンバーガーメニューがあったりとか。
そうそう。
こう、まあ、Windows Phone もハンバーガーメニューがあったりして、バックボタンがあったり、こう、どっちかっていうと iOS よりは、アンドロイドに近い、操作方法、UX っていうんですかね。
うん。あまりパラダイムが変わらないということですかね。
うん、そういうことですね。
うん。ランタイム、でも、Java で書いて、ランタイムで変換するっていうのは、どうもあんまパフォーマンス的に、
そう。
よくなさそうな気しますけども。
そう、それはですね、こう、宗教論争なんですよね。こう、Java のフィロソフィーっていうのはポータビリティであって、
はい。
一つのバイトコードがどの端末でも動くと。
うん、
それを実現するためには端末上でコードモーフィングしないといけないという。
はい。
そういうこの確固とした競技があるんで、こういう形になっていると。
うん。
で、モバイルデバイスにとっては、そんなことをするのはただの、こう、バッテリーの無駄なんで、
はい。
そうではなくて、こう、バイナリーを各プラットフォームごとに、各アーキテクチャごとに作って、ファットバイナリーにすればいいじゃんっていうのが iOS ですよね。
うん。
で、どっちがいいかっていうと、まあ、間違いなく iOS の方がいいんだけど、そこは競技上の理由で、まあ、Java は Java の道を行くと。
そうですね。まあでも Android も一応このアート、
うん、
ランタイムの場合は一応こうインストールした時に、少なからずの最適化はまあするわけですよね。
まあそうですね。あ、ただそれもその AOT と言ってますが、あくまでデバイスの上でコンパイルするわけですよね、
はい、うん、
まあそうじゃなくて、例えばサーバー上でコンパイルして流そうであるとか、
うん、
例えばそのアプリを APK にする時点でコンパイルしようとか、
うん、
そういう発想には死んでもならないところが、まあ、Java の Java たるゆえんですかね。
それは、うん。
うん。
Java 教の人たちがいるわけですね。
そういうことですね。まあ、Java の呪いの一つですよね。
まあ、Microsoft はそういうところとは、どうなんですかね。
うん、そうですね。ドットネットは、同じようなですね、その CIL っていうコモンインターミディエイトランゲージっていうのを定義して、
はい、
で、まあ Java の VM と同じようなことをしてるんですけども、
うん、
まあいい点としてはその .NET のランタイムむちゃくちゃ早いんでですね、まあコンパイル自体も早くて、ごめんなさい、JIT 自体も早くて、JIT されたコードもむちゃくちゃ早いっていうですね、
うん、
まあ確かに早ければ正義っていう考え方もあるんで、
確かに。
うん、まあいいはいいですね。
まあその Java のやり方もね、結果早ければ文句はないわけです、ね、
まあそういうことです。遅いからダメなんだと。
なるほど、
うん、
まあこれも同じなんでしょうけど、ただ APK を持ってきて動かすって話になると、まあユーザーも一応こう Android にあったあのアプリが Windows 4にはないとか言った時に、じゃあ APK をコピーして動くかもねみたいなことになると、
うん、あ、まあそこはでもその Java のライブラリを注入しないと動かないんじゃないかな、
うん、多分その AOSP のレベル、
うんうん、
Android オープンソースのレベルの API は全部あると思うんですけど、
うんうん、
Google プレイサービスでしたっけ、
そうですね、
あの API は多分なくて、っていうか、まあ、あるとしてもその Windows の API に変換されるとか、
うん、その
全部はないとかね。
そうですね。その Google マップを Bing にリプレイするようなレイヤーを注入しないと多分動かないってことでしょうね。
うん
うんうん、
まあどうなんでしょうかね。
まあこれも混沌としてて面白くはある。うん、面白いですね。
うん、まあまあデベロッパーに好きなものを使ってもらうためにも、何でもできることは何でもやりますっていう、そういうことですかね。
まあそういうことでしょうね。
まあ必死感があるというか、
うん、まあでもやっぱこれをもって 使う人がいるかっていうと、うん、まあ見守りたい感じではありますかね。
なるほど、
うん、でまあ逆にその何でしょう、 Windows フォンであるとか Windows 自体はちょっとこう先が見えない感じありますけど、こう未来を見るとしたらこの IoT であったりとか、
はい、
ホロレンズであったりとか、
うん、
そっちの方で Windows が動くっていうのは、ああこう夢があっていいなっていう気しましたけど、どうですかね。
うん、ラズベリーパイはこれ公式にサポートするっていうことになってるんですよね、うんうん、Windows 10はね。
そうですね、ラズベリーパイとアーディノでしたっけか、
うんうん
うん、Windows 10が動くと、
うん、まあ、そういうのも同じようなテクノロジーも使えるし、まあ、もっと最適化されたというかマイクロソフトのテクノロジーも使えるしという、
うん、そうですね、まあ、ダイレクト X も動いたり、基本的な Windows 10自体は動くみたいですね、
うん、
で Windows カーネル自体はその Windows フォンに持ってくる時点、もっと前で言うと Xbox の時点で組み込み向けにだいぶ最適化してますんで、そんなに無茶なことではないと思いますね、
うん、
それより前の世代、セガのドリームキャストとかですね、Windows CE が載ってたんですけども、
うん、
まあ、CE の頃は、こう、むちゃくちゃというか、とても組み込みで動くはずがないものを動かそうとして破綻してるっていう感じだったんですが、まあ、それはこの15年くらいで、本当に組み込み向けでも動くライトな OS として、ライトなカーネルにはなってるんじゃないかと思いますね。
うん
ただその今後を言うんであれば、例えばこう一週間くらい持つデバイスを作るんであればですね、あのハードウェア自体マイコンのカテゴリーのハードウェアで動かさないといけないんで、
うん、
マイコン向けの Windows カーネルっていうのはもしかしたらまた書き起こさないといけないっていうことになるかもしれないですね。
うん、
これはその、ラズベリーパイであるとかよりももっとこう安くて、
はい、
チープで、かつ数がたくさん出るデバイスっていうことになりますけど、
うん、
多分その IoT が本当に普及したらですね、昨日じゃないかビルドで、Windows が10億台1ビリオンで動くって言ってましたけども、
はい、
まあオーダーが10倍になってもおかしくないですね、
うん、
100億台のカーネルが動くかもしれないっていう、
うん
うん、
まあでもあれですよね、そういう小さいデバイスとかデスプレイのないデバイスとかにはライセンス無料で一応配るっていう話でしたよね。
うんうん、うん、それはいいと思いますね、
うん、
そこで例えば1台5ドルとか取ると使う人いなくなるんでまあそれはやらざるを得ないと思いますね、
うん、
そうするとどこでお金になるのかっていうのはまた別問題ですかね、
うん、ドリームキャストで白郎さん昔やってたんでしたっけ。
そうですね、昔セガっていう会社にいた頃やってましたねいいゲーム機でしたね。
ああ、
Windows
CE で開発してたんですか。
そのですね、これもいろいろ何種類も OS があるゲーム機だったんですね、それは Windows CE だけではなくて、
ああ
まあドリームキャスト自体の OS というのが、 OS と言わないかな、ライブラリーと当時言ってましたね、
うん、
ライブラリーが、それも一つだけではないライブラリーがあって、まあなんでかっていうと、まあいろいろこうゲームセンターAMK CSK と呼んでましたけども、CS ってのはコンシューマーですね、
はい、
で AM ってのはアミューズメントマシンですね、まあ、平たく言うと家庭用とゲーセン用ですね。
アーケードと。
アーケード用ですね。
うんうん、
で、どちらも、まあ、仲は良くなかったんで、それぞれ違うライブラリーを開発するとかですね。
仲が良くないって誰と誰がですか？
AM と CS ですね。
ああ。会社内でってことですか？
会社内ですね。というんで、まあ、これもキングギドラ状態というか、
うん、
三つどもえのライブラリーが混在するっていうですね。という感じでしたね。
じゃあサードパーティーの人がゲームを書いて、うん、アーケードからそのコンシューマー向けのコンソールに移植するときは、
うんうん、
違う OS 違うライブラリを使わなきゃいけないってことですか。
ああ、いい質問ですね。ですね。まあともかくごたごたしてましたね。
あ、そうですか。
ええー。 で、それコンパイラもですね、いろいろあって。
うん、
GCC だったり、日立のコンパイラだったり、メトロワークスだったり。
うん、
まあ、これもなんでかっていうと、まあ、日本チーム、アメリカチーム、ヨーロッパチーム、それぞれ、こう、別のことをやりたいとかですね。
うん、
まあ、ありましたね。まあ、今となっては、笑い話には、笑い話じゃないですね。今となっては、黒歴史ですかね。
うん、僕、今、もう半年ぐらいかけて読んでる本に、コンソールウォーズっていう本がありまして、
はいはい、
まだ日本語訳出てないと思うんですけど、セガのカリンスキーが社長になってから、セガの US の社長になって、
うん、
で、ソニック・ザ・ヘッジホッグでかなり一山当てて、そっからこう、なんだ、ソニーとか出てきて、衰退していくまでの話だと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
まあそれはアメリカ側から書かれてるんで、セガの日本側が全然理解してくれないみたいな話がもう時折出てきて、
ああなるほど、
結構面白いですね。
まあそうですね、まあ日本側から見るとアメリカ側はこちらの言うことを全然聞かないっていうまあ惜しかったですね、ドリームキャスト。
うん、なんか白箱の最終回見てたら、
おそうそう、
一番最後の何ですか、パーティー、打ち上げパーティーのところの、ビンゴ大会でなんかドリームキャストっぽい商品がありましたよね。
うん、出てましたね、ドリキャス4とかが書いてあったやつですよねあれデザイン自体は別のゲーム機のデザインなんですけど、
うん、
まあともかくなんでしょうね、ドリキャスはいいゲーム機でしたし、まあ一瞬ですけれどもプレステに勝てる時期ってのがセガサターンにはあったんですね。
うん、
セガラリーとか、セガラリーじゃないか、ですね、どの時期だったかな、プレステ2とそれからセガサターンが激しく競り争っていて、まあどこが決め手になったかっていうとファイナルファンタジーがですね、うん、プレステに来るっていうところで、んちょっとタイムラインがずれてるかな、プレステ1ですね、ごめんなさい、プレステ1と
FF7 ですね、
そうですね、
うん、
FF7 が出るというあたりで、まあもう流れが決まったっていう感じですかね。
うん、まだそこまでは僕行ってなくて、今読んでるあたりはソニーの人がセガのと交渉しに来て、
うんうん、
でセガのエンジンをソニーは使うもんだろうと思ったら記者会見で全く違うことを言われてブチ切れるみたいなそういうあたりの話ですね。
なるほどなるほど、
ああいうなんか電気物って本当にどこまでが事実になってるのかっていうのが分かんないですけどね。
うん、そうですね、
まあ思い出しながら書いてると思うし、そのセリフとかはかなりっていうかほとんど脚色してるとは思うので、まあ 100% 信じられないかもしれないですけど、話としてはだいぶ面白いですね。
うん、うん、そのセガの敗北の歴史っていうのは結構研究されてて、
うん、
なんでしょうね、ハーバードビジネススクールのケーススタディにもなってるらしいんですね。
おお、
なんでまあ、負けるべくして負けたっていうことではあるんですけども。
ね、うん、コンソールウォーズは映画化されるっていう話が、この間出てたんで。
ああ、いいですね。
うん。まあ、見てみたいですかね。
うん、
まあ、ちょっと脱線しましたけども。
うん、
そう、何の話でしたっけ？
希望のある話。
希望のある話。
MS 的な次の希望っていう話ですね。はい、はいはい、うん。で、まあじゃあちょっとホロレンズ。
そうですね。
言っときますかね。
うん。
ホロレンズ、あんまり新しいニュースは出なかった感ありますけれども。
そうですね。1月でしたかね。
うん、
もう白露さん出た時に、最初のお披露目をした時の話もしましたけども。まあ今回また新しいデモは一応して。
そうですね。で、あとは実機があったんで、実機を皆さん試すことができたと。
あ、会場に行った人は試せた人もいたみたいですね。
そうですね。
うん
うん、
実際、アプリをね、まあ、1月の時から新しくなった点といえば、もうそれ自体がプラットフォームになるっていうところですかね。
うんうん、
そのホログラフィック、Windows 10ホログラフィックっていうのかな。うん、まあ、正しい名前ちょっと分かんないですけども、Windows 10向けに書いたアプリに、まあ、ちょっとホログラフィック対応のコードを入れると、例えばビデオプレイヤーがホログラムの中に出てきて、で壁にこうアプリの枠をかけたりとか、
うん、
そういうことができるよっていうことでしたかね。
うんうん、 まあ、ユニバーサルアプリが多くという感じですかね。うん。まあ、ちょっとその辺は上品になりすぎた感はあるんで、
うん、
まあ、もうちょっと混沌としてほしいなという気はしますかね。
どういうことでしょうか。
うん、なんでしょうね。そのパラダイム自体新しいんで、
うん、
まあ、Windows アプリを動かすってあるとか、Windows の枠内にとどまるよりはもうちょっと何かこう Windows アプリじゃないけど Windows アプリが今動く必要もあんまりないんじゃないかっていう感じですかね、
うん、あえてそこの今ある現状に合わせる必要はないということですね。
まあそういうことですね、
うんうん、実際にあの試した人のビデオレビューとかその記事とかをちょっと見たんですけど、
うんうん、
あのビルドのデモだとその見てる人を横から撮ってるカメラがシミュレーションしてるような感じに映っていて、
うん、
で実際にあの見ると画角がものすごい狭いので、
そう、
あのあんな感じにこう横に例えば自分のがソファに座っていてコーヒーテーブルになんか物があるみたいな状態には なかなかならないっていうふうには言ってましたね。
そうそうなんですよ。そこがちょっと、一番の衝撃というかですね、画角が狭い問題をもしかしてまだクリアできてないのかもっていう気がしてまして、
うん、
そうするとその言われてみればホロレンズの写真見るとこうバイザーの中に小さいこうなんて言うんでしょうね、プラスチックのレンズが入ってて、
はい、
それが多分プロジェクターなんじゃないかとですね、そこに 3D 画映像を投影してるんじゃないかとすると結構画角が狭いですね、
うん、
人間の視野って120度くらいあるんですけども、オキラスであるとか、ソニーのモーフィウスだと110度とか100度くらいの視野角をカバーしてるんですね、
うん、
でそうでなくてもし真ん中のガラスにだけプラスチックにだけ投影するとすると視野角40、まあ40、50度、60度くらいの狭さかとすると、
うん、
結構困ったなという気がしますね、
うん、実際に試した人のやつだともう顔をそっちに向けないと見えないっていうことを言ってましたね、うんうん、あと、うんうん、例えばビデオプレイヤーとかが壁一面にこう拡大できるってやってましたけど、
うん、
壁一面は全部視野角に入らないんで、
うんうん、
それでやっても全然意味がないみたいな、
なるほど、
ことでしたね、
うん、これはその視野角は単純に増やせるっていうもんではなくて、
うん、
まあ、やっぱりこの40度を100度に持っていくには相当なブレイクスルーがいるんですね。
はい、
で例えばその、局面に投影しないといけなくなったりであるとか、例えばですけどその歪みをですね、つけた画像を表示しないといけないであるとか、
うん、
それはそのオキラスではオキラスのブレイクスルーの一つとしてはその GPU が高速になったんで GPU 側で、歪みをかけた画像を生成してそれを広角レンズ側でこう見た時に何でしょうね、歪みが相殺されてまっすぐな絵に見えるとかですね、まあそういったブレイクスルーもあったりして、でもしそのホロレンズで視野角をそのまま増やそうとするとまずはプロジェクターを変えないといけない、それから GPU 側の映像生成も多分変えないといけない、そうすると GPU ももう少しパワフルにしないといけない、それから合わせて Kinect 2みたいなデバイスで周りの震度情報をセンスしてると思うんですけども、
うん、
そこもその、角度をもう少しワイドにセンスできるようにしないといけないとかですね、
はい、
こうあらゆるパイプラインをこう広くしないといけないんで、もしかすると第一世代は夢のハードウェアではなくて、まあ、あと 4,5 年はブレイクスルーがいるハードウェアかもしれないっていう気がふつふつとしてくる、
うん、まあ、夢のハードウェアっていうか本当に夢で終わるっていう可能性もありますけど、
そう、それが一番心配ですね。
一応ね、アナウンスしてる範囲だと Windows 10のタイムラインで出るって言ってるんで、まあ、つまり Windows 11が出る前には出るっていう意味ですよね多分。
まあそうですねで、オキラスとかモーフィウスも来年には出てくる、きますので、
はい、
まあそこで出ないとちょっと、こう、旬を外しちゃうかなっていう気もしますね。
うん。まあいずれにしろ、 ま、もうすぐ実用段階にあるとはちょっと言い難い感じで。
そうなんですよ。そういう意味で、まあ、セッションでもあまり情報公開されなかったとか、困ったなっていう感じですね。
まあ一応でもその後のセッションで体験してみようコーナーもあったし、あとデベロッパーの人は実際にコードを書いてこう自分の作ったオブジェクトを投影するとかっていうところのデモまではもうできてるみたいですけどね。
まあそれはその狭い視野角での世界ですよね。
もちろんそうです、
そうですよね、はい、それをその夢のデバイスにするにはやっぱり3年4年いるのかもしれないですね。
こうみんなが飽きないうちに実用段階になってくれないとね。
そうです。
また来年また例えばアップデートっつって、まあちょっと視野角が広くなりましたとか出てくるかもしれないですけど、そのうちもう、ああまた行ってるよみたいな感じになっちゃいますからね。
そうなんですよね。そのキネクトっていうのも、第一世代と第二世代でだいぶ第二世代の方が良くなってるんですけれども、まあそれでもその第二世代がすごく良くなっているのに、まあ第一世代でそのハイプというかハイプはもう終わっちゃっていて、キネクト V2 はすごくいいのにあまり使われてないっていうのは残念だなっていう気しますかね。
まあなんか、まあ、Google グラスと似たようなこのハイプ曲線が出てきてしまうとやばいですよね。
やばいですね。アレックス・キップマン頑張ってほしいですね。
髪がだいぶ長くなってましたけど。
そう。まあひげは相変わらず青々としていてよかったですけど、髪がですね、キーノートはそんなでもなかったですけども、その後のセッションのビデオを見ると、こう、目に髪がもう完全にかかっちゃってるんですよね。こう、ゲゲゲの鬼太郎とか、明日のジョーみたいな感じになっていて。で、まあ、僕のプロファイリングによると相当の中二じゃないとあの髪型できないんじゃないかっていう気がするんですけどね。どうですかね。
いや、わかります。なんか。
まあ、ミヤンの髪型も似てる感じするから。
まあ、僕も結構、髪切るのめんどくさくて伸ばしちゃうタイプなんで。
僕もそうですね。でも、こう、目にかけるのはしないですよね。
しないですね。
それはかけすぎじゃないかなっていう。まあ、多分、かっこいいと思ってやってるというプロファイリングなんですけどね。
まあ、そんな感じはします。まあ、なんか、ロックな感じはしてますけど。
そう。まあ、面白いですね、アレックス・キップマン。この水木しげるの漫画に出てきそうな顔をしてるんで。
顔もですか？
顔というかキャラクターというかですね。まあキャラが立ってていいですよね。
いいですね。
はい。
あのね、先週ぐらいに、ハーっていう映画を見まして。
はあ、はあ。
って。
いやいや、
ナチュラルに出てますけど。日本語タイトルが世界で一つの彼女っていうタイトルで、
こう日本語タイトルっていつもなんか長くなっちゃいますよね。まあ名タイトルってのもありますけど。
ありますね。まあスパイク・ジョーンズのやつなんですけど、まあシリとかコルタナみたいなOS に言葉で喋りかけるのが一般的になった世界があって、でそこに出てくるシリとかコルタナ的な存在の、女性モデルに恋をしてしまうっていう話ですね。でそこに出てくる OS がビルズの後見たからではないんですけど、ものすごいねホロレンズとコルタナみたいな感じなんですよね。実際のこの映画自体は2年前に公開されたんで、それより前なんですけども、結構面白かったです。
その彼女ってのは絵で出てくるんですか？
最初は声しか出てこなくて、で途中から誰が演じてんだったっけな、スカーレット・ヨハンソンですね。
おお、いいじゃないですか。
よかったです。
おお。
って言ってますけど、実はこれ途中で再生が切れちゃいまして、で iTunes のレンタル期限が切れて途中最後まで見切れなかったんですけど。
最後どうなるんですか。
最後どうなるかちょっと話せないですね。見てないんで。
うん、
もう一回ちょっと Netflix とかに無料できたらもう一回見ようかなって。
そうですね。どうなるのかな。結ばれるのかな。
いや結構なんか賞を取ってますよ。
ああ、そうですか。
うん。ロッテントマトで 94% はだいぶいいと思います、
ね。おお、すごいじゃないですか。
まだ Netflix 来てないですけど、 うん、来たら見てみてください。
ああ、見てみますね。
まあいろいろありますけど、
うん、
あれですかね、ビジュアルスタジオコードとかは、まあ、僕的には面白かったんですけど、白朗さんとか的にはあんま響かない感じですかね。
うん、そうっすね。僕はそのほとんど IDE を使ってるんで、
うん、
まああんまり使うことないかなっていうですね。まあ Swift であれば X コード使い、Android であれば Eclipse 使って死にそうになりなんで、まあエディターは、うん、まあちょっと使ってみたい気はしますけどね。
僕も一応ダウンロードしてみて Visual Studio Code ですね、見たんですけど、これ前にというかね、あの GitHub が公開してる Atom というエディターと、まあ、かなりこう線が近いというか、実装してる技術が JavaScript と、で Chromium にシェルをかけて動かしてるっていう意味では近いんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、実際に Atom が作ってる Electron っていうその側を提供するフレームワークを使っていて、まあそのせいでこうなんか Atom と同じものなのかっていう印象を受けた人が結構いるっぽいんですけど、実際のエディター部分は全然違うんですよ。
へえ、それは Chromium を使っていて、
はい、
そのスパルタンであるとかではないわけですか。
そ
うです。
そこが面白くて、実際のエディター部分は昔、ここ何年かマイクロソフトが開発しているモナコエディターっていうのがあるんですよね。でこれ実際何に使われてるかっていうと、ビジュアルスタジオオンラインっていうこのオンラインの IDE 環境であるとか、あとタイプスクリプトのウェブサイトに行くと、こう自分でエディターでこうタイピングして実際に動かしてってできるんですけど、それのエディターもそれを使っていて、まあ、そういう感じで自前で作られてるエディターなんですよ。
ああ、なるほど、
ね、
それは HTML で動く。
そうです。
なるほどね。
でそれをこうネイティブ MacOS 10とか Linux で動かすために、Chromium の側をつけて出してるって話なんですけど、Atom とかと比べてもめっちゃキビキビ動いて、でネイティブ感がすごいあるんですよね。で Atom をやるとなんか、あ、これブラウザでレンダリングしてるな感が若干出ちゃうんですよ、そのパフォーマンス的なところとかで。だけど Visual Studio Code はそういうのなくて、
うん、
割とよくできてるっていうか、かなりよくできてるなっていう印象がありましたね。
なるほどなるほど。まあじゃあちょっと使ってみたい感じしますね。
うん、でさっきあの Swift のところで、あのなんだろう、開発支援環境が遅いって話ありましたよね。
うん、
でこの間 TypeScript 作ってる人のポッドキャストとか、そのビルドのセッションとか見たんですけど、なんか今2015年にコンパイラーを書くんだったら、ちゃんとこうインクリメンタルに、差分を検出して、でなんかエディターで文字を打ったら200ミリセック以内にそのなんだろう、サジェスチョンを出せるように実装しなきゃダメなんだって話をしてて、それを思い出したというか、
うん、ごもっともっすよね、
うん
うん、爪の赤を線にして飲んでほしいって感じですよね。
いやこのそこにこうマイクロソフトの底力を見たというかね、
うん、
あのタイプスクリプトをやってる人ってなんか結構有名な人で、ちょっと名前がパッと出てこないんですけど、なんかデルファイとかターボパスカルとかそういうの昔からコンパイラーやりまくってた人なんで、
うん、なるほどなるほど、
う
ん、
そこがやっぱ強いなっていう印象はありましたね。
まあそうですね、コンパイラーなり OS なりの基礎技術っていう意味では、まあ、なかなか大したもんだなという、
うん、
う
ん、そうそう、うん、あ、ちょっと今ツイッターでフィードバック、さっきのハーの話なんですけど、
ええ、ハ
ースカーレット・ヨハンセンは声しか出てこないらしいです。
ああ、そうなんだ。
うん、
じゃあやっぱりあくまで3次元ではなくて2次元の声だけの人に声すると。
ね、はい。
それはあるのかな。まあせめて2次元のこう、なんでしょう、アバターがあればそこに声しちゃうっていうのは日本人だったらありそうですけどね。
まあそこはね、初音ミク的な滑走はそうですけど、
うん、
でも逆にない方がイマジネーションが広がるんでいいんじゃないですかね。
なるほどね。
タイプスクリプトの人の名前はアンダース・ヘルズバーグっていう人ですね。はい。
まああと何ありましたかね。
まあ話題としてはそんなところかなと思うんですけど。
うん。マイクロソフトエッジ。
ああ、ブラウザーですね。
うん、ええ。エッジの聞いた名前で。
それが言いたかったんです。
そうですね。
あ、でもあれですよね。あのアイコンが E なんで。
ああなるほどね。
エクスプローラー、
エクスプローラーと変わんないと。
変わんないってこれが多分重要だったと思いますよ。
なるほどなるほど。それはなるほどね。
だってあの OS 今 Windows 8を使ってる人がアップデートしたら、 あれ、E アイコンがなくなっちゃったっていうことになっちゃいますよね、
書
いた
ら。そうですね、そうですね、うん。確かに。E がなくなったんだけど、どうすればいい？
そうそうそう。How old do I look っていうのを、昨日、一昨日ぐらいのキーノートで紹介されて、ちょっと話題になってましたけど。
うん、僕もやってみました。
はい。
いくつになりました？
僕は24ぐらいでしたけど。
僕は、この間マラソンした時の疲れ果てたやつで39歳だったかな。
じゃあかなり正確に近い
ですかね。まあ割と正確に近い感じでしたね、僕の場合は。
まあ僕はこっちでも若く見られることが多いので、
うんうん、
まああまり驚かなかったですけどね、
うんうん、いやー、まあ、あれも API で公開するっていう話ですよね。
はい、
うん、
ああいうのでもフェイスブックとかもなんかありますよね。フェイス.com とかいう会社がなんかあって、
うんうん、
それを確かフェイスブック買収して顔認識の技術とかをいろいろやってると思うんですけど、
うんうん、まああれですね、こう認識自体はいろいろありますけど、年齢を出してくれるっていうのは結構面白いかなっていう、
うん、そうそう。マインクラフトの話、なんか出てくるのかなって思ったら、ビジュアルスタジオでマインクラフトのモッドが作れる
っていう、っていう
謎のあれがありましたけど、
うん、まあ面白いなという気は、うん、うちの子供なんかも相変わらずマインクラフトばっかりやってるんで、うん、まあ彼らへの何でしょうね、エントリーポイントとしてはいいかもしれないですね。
初めて書くプログラムがマインクラフトのね、モッドっていうのはつまり、なんでハックですかね。
そうですね、モディファイのモッドですけど、
うん、
そのハックするっていうよりは、まあ、ハックはするんですけど、まあ、リソースを入れ替えるであるとか、
うん、
まあ、パラメーターをちょっといじるとか、そういう風に近い感じですかね。
ね、でも自分で遊んでるゲームをそのままいじれるっていうのは、こうアクセサビリティの意味ではいいですよね。
うん、そうですよね。
すぐ結果が見られるし
っていう。うんうん。うん。まあいろいろやってますね。こうなんだろうな、和風の家を建てるモッドであるとか、
うん、
恐竜が出てくるモッドであるとか、まあ本当に星の数ほどあるみたいですね。
うん。まあどうなんですかね。オフィシャルにこういうのを通じて、まあ。小さい子供が初めて使う環境としてマイクロソフトのツールを使ってほしいっていうことですよね、
うんうん、それはまあありだと思いますね、
うん、なんかたまたま見つけた記事で IT メディアの記事では、日本の子供でも最近の間でも流行ってるって出てますね。
おお、マインクラフト、
はい、小学生向けコミック誌コロコロコミックとか、
うん、
オハスタとか、
うん、
まあ、あとはいわゆる YouTuber っていうやつでヒカキンとかが最近マインクラフトとかを紹介してて、
うんうん、
それ日本の小学生も妖怪ウォッチかマインクラフトかっていうことらしいです
よ。おお、なるほどなるほど。ちょっと後で妖怪ウォッチの話しなかったんですけど時間あります？
あ、ありますあります。
お、はい、そう、妖怪ウォッチがですね、そう、その今のマインクラフトの話とも被りますけども、
うん、
まあ、子供向けのコンテンツがどこでどう売れるのかっていうのはなかなか難しい問題なんですよね、
うん、
まあ、例えばポケモンであれば日本でもアメリカでも、まあ、他の国でも爆発的に売れたわけなんですけども、他の例で言うと、虫キングっていうですね、日本でバカ売れしたゲームがあって、
はい、
それゲームセンターでその虫のついたカードをこう戦わせてバトルをするっていうセガのゲームなんですけども、
うん、
日本ではすごく売れて、カブトムシであるとか、まあ、クワガタであるとか、それを集める感覚でカードを集めると。
うん、
で、これはアメリカではさっぱりなんですね。
はい。
まあなんでかって言うと、アメリカの子供たちは虫なんかクリーピーで、なんでしょうね。うん、全然興味が湧かないと。
うん。
で、まあ、マインクラフトであればユニバーサルなんで、時差何年くらいかな。うちの子供がしたのが、もう多分3、4年前くらいじゃないかと思うんですけども、
うん、
まあ3、4年くらいの時差で日本に自然に移っていくっていうのは面白い現象ですね、
うん、
でもう一つはその妖怪ウォッチが日本ではもうバカ売れしてるんですよね、 多分 Apple Watch の1000倍くらい売れてると思うんですけども。で、それをその2016年にアメリカにローカライズして持ってくるっていう話が、先月かなありまして、
うん、
これはどうなるのかすごく興味深いですね。
どう思いますか？
妖怪が受けるか受けないかなんですけども、
妖怪っていうコンセプトがちょっとわからないですよね、
うん、そうなんですよね。
アメリカはだってゾンビじゃないですか普通。
そうそうなんですよ。で、そう、妖怪どうかな。その妖怪ウォッチの番組自体はすごくよくできていて、
うん、
会話のテンポで言うとスポンジボブに近い感じなんですね。
ちょっとスポンジボブが分かんないですけど、
スポンジボブっていうのはまあアメリカの下品な子供向けのこう下品なギャグをポンポン言って子供がゲラゲラ笑うっていうですね。
ああ、スポンジボブで今ググったらこの絵は分かります、
うん、でこれスポンジボブ日本でも受けてるらしいんですけど、うん、まあ子供ってああいうしょうもない話が大好きなんで、
うん、
まあそれと似たテイストで受けると受ける可能性はあるんですね。
うん、
でゲームもそのレベル5っていうところが作っていてすごくよくできてるんで、まあ下地は揃っていて問題は妖怪が受けるか受けないかで、ミアンは好きな妖怪とかいます？
好きな妖怪、
うん、
妖怪っていうのがそもそも何ですか？さっき言った水木しげるのレベルしか分かんないんで、うん、
ああ、妖怪ってやっぱ奥が深くてですね僕が好きな妖怪って例えば、まあ、いっぱいいるんですけど、豆腐小僧っていう妖怪がいてですね。
はい。
これ、頭に豆腐を乗っけた、こう、小さいお坊さん、まあ、小僧でですね、ジメジメした時に、こう、現れるらしいんですよ。梅雨時とか。
はいはい。
で、豆腐小僧にすれ違うと、体中にカビが生えてしまうという。怖いなぁと。
うん、
こう免疫が不全になるとこう体中にカビが生えて肺炎になるとかすごい怖い病気があるらしいんですけど、仮に肺炎とか言ったかな、
うん、
まあそれをその話を聞くたびに、ああ豆腐小僧が出たよとまあそれからですね、まあ、あんまり長くしてもあれなんですけど、
あの豆腐小僧ってこれ、
え、
実際になんか今ググったんですけど、
ほうほうほう、出てます。
2011年に公開された日本のアニメーション映画作品豆腐小僧ってありますけど、これは妖怪ウォッチとは関係ないですかね？
そうですね、あれは確か全部見てないんですけど、豆腐小僧をフィーチャーしたキャラクターをその出したアニメーションだったかな、
うん、
うん、CG でできてるアニメーションで何かで見たことありますかね。まあそれくらい豆腐小僧っていうのはメジャーな妖怪なんですね、
うん、
でまあいいや。その、船幽霊っていう妖怪もいてですね。
はい。
船幽霊っていうのは、漁師さんが、こう、沖に、漁に出るとですね、こう、船べり、
うん、
に、こう、顔だけ出してですね、試薬をくれ、試薬をくれっていうらしいんですね。
うん。
で、そこで試薬を、こう、渡すとですね、その試薬で海の水を汲んで、こう、船の中に、こう船の中を水で満タンにして船を沈没させてしまうと。
ああ
、それでもんでその、漁師さんは底の抜けた柄杓をいつも船にお守りとして用意していて、
うん、
で船幽霊が出るとその柄杓を渡すらしいんですね。で船幽霊は海柄杓とも言うんですけど、海柄杓はこの底の抜けた柄杓を持ってですね、こうデスマーチをしてですねこう、まあ、文字通り死んでるんで、死んだデスマーチというか、この、して、こき使われるっていうですね。
うん。
まあ、とかいろいろですね。
でも、うん、船幽霊、わかんないですけど、西洋的な観点からいくと、こう、船になんか幽霊が出てくるとか、
うんうん、
そのパイレーツ・オブ・カリビアン的な、
うんうん、
あれはあるんで、
うん、
相性は悪くなさそうですけどね。
まあ、そうっすね。そうっすね。その、コンテキストが、だいぶディープコンテキスト、ハイコンテキストっていうのか、うん、ハイコンテキストなんで、そこが受け入れられるかどうかっていうですね、
うん、
このアメリカで言ったらやっぱりゾンビなんで、
そうですよね、
ゾンビも怖いですよね
でもゾンビってなんかその種類とかキャラとかいないですよね。
そう、そこはそのゲームでもすごく苦労してる点で、うん、まあ、ゲームにゾンビってすごくよく出てくるんですけど、まあ、バイオハザードであるとか、 まあ、いろんなゲームがあるんですけど、こうキャラの区別をする、敵のバリエーションがないとなかなか成立しないんで、まあ、例えば普通のゾンビ、速く走るゾンビ、それから太ってて装甲が厚いゾンビとかですね まあいろいろバリエーションを作るわけですね。
でもなんかそういう妖怪とかみたいに固有名詞がないと、名前付けで覚えられないですよね。
まあそうなんですよね。こうゾンビの怖さってのは何でしょうね。まあアメリカの都市生活に根ざしていて、こうある日隣人が怪物になるかもしれないってのがゾンビの怖さなんですね。なんで例えばですけど、そうですね、隣のスティーブとかスーザンとか、そういう名前が一個一個ついてれば怖くなるのかな。
その生きてる時に知ってればね、それに対してこうキャラ付けができますけどね。
まあそうですね。まあでも近所のおじさん、どうでしょうね。
いやー、わかんないですけどね。いや、そういうゲームっていうかキャラものだとわかんない、ビックリマンとかっていうのは、そのギリシャ神話系のキャラいっぱい出てくるから、こう西洋的な欧米の受けとかは多少分かりやすいかなと、妖怪とかに比べてね。
そうですね。ただ一つ気をつけないといけないのはですね、神様をモチーフにしたものって結構センシティブですよね。
そう、カルチャー的にね。
そうですね。で、例えば日本のゲームで、コーランの素材を使っていて、出して1週間で白金になったとかですね。いろいろあるんで、結構神話系はセンシティブですね。
なるほど。
で、あとよく言われるのは、日本のゲームにいろんな神様が出てくるのもメイクセンスしないとかですね。こう、女神転生とかでいろんな神様が出てくるのはどうなのかとか、まあそういう話もあるんで、こう、ゲームを多文化、グローバライズするっていうのはなかなか難しい問題ですね。ゲームだけでなくてアニメーションとかでもそうですけども。
妖怪っていうのはそういう意味だと、こう、まあ、日本の宗教に絡んでるとこあるんですかね。
まあ、土着の、なんだろう、精霊的な、なんでしょうね。まあ、宗教には絡んでないんで、持ってくること自体はできるんですけども、それが、こう、こちらの子供たちにピンとくるかどうかは、よくわからんですね。
逆にポケモンが受けたっていうのは、まあどういうとこですかね。
ポケモンは、なんでしょうね。うちの子供あんまりポケモンやらなかったんで、いまいちピンとこないんですけど、まあモンスターってのが一つ、こうユニバーサルなのかもですね。まあいろんな映画があり、こうモンスター的なものはどの映画にも出てきたりとか。んで、なんだろうな。まあポケモン自体こう、悪の抜けてるというか、あんまり、こう、なんでしょう、どぎつくないんで、まあ子供向けに、こう、なんでしょう、ちょっと、解毒されたコンテンツではあるんで、
そうですね。
まあその点も良かったんじゃないですかね。
あんまりエクスプリシットじゃないというかね。
そうですね。あんまり暴力的でないとか、そういう点も、まあアメリカだと結構重要ですかね。
なるほど。まあ、ツイッターでいろいろフィードバックありますけど、妖怪は西洋だとフェアリーに
ほ
対応
うほう。
すると。
なるほど。
あれですね、なんか、歯が抜けると歯の妖精があって、それ日本でしたっけ？
ああ、トゥースフェアリーってのありま す
あり
ね。
ますよね。これは日本じゃないですよね。
そう、日本だと、なんだっけかな、ネズミの歯に変えてくれとか言って投げるってやりました。
いや、なんか、下の歯が抜けたら上に投げるとか、なんかそう
そう、あ
い
り
う
ましたよ
ありま
ね。
したね。
どっちにしても落ちるだろうっていう気は しますけど。まあ、こっちだとその枕元に置いとくと、トゥースフェアリーが持ってって、代わりにお金を置いてってくれるっていう話ありますね。
なるほど。
ああ、じゃあ、妖怪いけるかもしんないですね。い
ちょっ
ける
と
か
アレ
な。
ンジというかね、ローカライズをすれば。レベル5っていうのはゲームメーカーでしたっけ？
そうですね。福岡にあるゲームメーカーで、なかなか質のいいゲームをコンスタントに出してる会社ですね。
レイトン教授とかもそうですよね。
ああ、そうです、そうです。
なるほど。
うん。まあ、あとはなんだっけ、サッカー、稲妻イレブンとかもそうですね。
ああ、あとあれじゃないですか、なんか段ボール、段ボール戦
機。段ボール戦機とか。
うん。
まあ、その辺がここ数年のヒットですね。
まあ、小学生にヒットするのをバンバン出すって感じですよね。
そうです、そうです。
うん。
まあ、卒のない作品が多いですね。いいと思います。
なるほど。
うん。
まあ、だいぶ取り留めない感じになってきましたけど。
なってきました。
まあ、一旦じゃあ、あれですかね。本編はここで締めた方がいいですかね。
はい。
はい。
じゃあ、まとめとしては何ですかね。まあ、混沌とした感じが良かったんですが、うん、プラットフォームとしてうまくいくのかっていうのはちょっと様子見って感じですかね。
あ、マイクロソフト。
はい。
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 まあでも、こう、イベントとしては面白かったんでね。
面白かったですね。うん、意外と見どころが多くて。
そうそう、動画も結構上がってて、一応紹介したやつとかは全部、ショーノートからリンクが貼っておこうと思うので、チャンネル内の方にね、見てみてください。その他リンクは、rebuild.fm/90。から貼っておきます。はい、白郎さんでした。
はい、ありがとうございました。